新約聖書172ページ、ヨハネの福音書1章9節から13節。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。聖書の言葉は以上です。クリスマスの時期を過ごしていますけれども、12月あるいは11月のもう後半ぐらいからでしょうか、この季節になるとイルミネーションで街がきれいになります。夜は非常に冷えますけれども、空気が澄んでいるので、そういった光がですね、一層キラキラして輝いているように見えます。最近はライトの技術も発展してきていますので、あちこち街の至るところでイルミネーションを見て楽しむことができます。クリスマスのそういったイルミネーションとですね、この本来の聖書が語っているクリスマス、私たちの救い主であるイエス・キリストがお生まれになったということ、これは直接関係はないというふうに私は思いますけれども、でもですね、聖書の中でもイエス・キリストのお生まれに関する箇所を見ていくとですね、そこには光という言葉がよく出てきます。いろいろな箇所に光という言葉が出てくるんですね。今日最初の聖書朗読でお読みいただいたイザヤ9章の1節を見ましても、光という言葉が出てきます。印象に残っているかもしれませんが、イザヤ9章2節ですね。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。イエス・キリストの、このイザヤ書の予言はイエス・キリストの生まれを最終的には、指し示しているものですけれども、それを光というふうにこう表現するんですね。あるいはマタイの2章の方での記述ですけれども、東方の博士たちを導いたのは星ですね。星の光が博士たちを導いていく。光とか輝きとか星、そういったことがこのイエス・キリストのお生まれについて言われています。そして今このお読みしましたヨハネ1章の9節、ここもですね、同じように言われていますね。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この言葉もイエス・キリストのお生まれについて語っている言葉です。そしてここでもイエス・キリストのことをすべての人を照らすその誠の光というふうに言われているんですね。イエス・キリストは誠の光として私たちを照らします。光というものは、闇を照らす、暗いところを明るくするものです。照らされることによって、闇は明るみに出される。隠されているものが明らかにされる。よく見えないものを明らかにしていきます。光から隠れるもの、光から隠れることができるものはないわけです。闇も光によって照らされれば、もはや闇ではなくなる。イエス・キリストの生涯を振り返っ てみますと、その姿をまさしく私たちは光というふうに言うことができるのではないかと思います。ヨハネの一章続くところでは、こういうふうにも言われています。18節のところですけれども、一章の半ばのところですね、18節、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。これもイエス・キリストについて言われていることです。一人子の神が神を解き明かされた、父なる神の身近におられたお方、本当に親しいところにおられた方が私たちのところに来てくださって、神とは一体どういうお方か明らかに示してくださった、解き明かされたというのです。そういうふうに言われているように、イエス・キリストは、それまでの預言者とか教師たち、宗教的な指導者たちとは比べることができないくらいはっきりと神がどのようなお方か明らかにされました。また私たち人間が神にどのように従うべきか、どう生きるべきか明らかにされました。でそれは聖書のいろいろな箇所に書かれているんですけれども、今日はですね、少しだけマタイの福音書と言われているところの5章ですね、三条の説教とも言われるんですけれども、イエス・キリストの教えを、少しだけ見てみたいと思います。マタイの5章ですね、新約聖書の6ページですけれども、マタイの福音書5章の17節からですね、新約聖書7ページ、私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。今まで律法、聖書の言葉、預言者たちの言葉、これの本当の意味ですね、成就するために、この真意を教えるためにイエス・キリストは来たのだと、ご自分でそう語っておられます。さらにその後いくつかのところをですね、5章21節からこういうふうにも言われています。昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。また、馬鹿者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。イエス・キリストが教えていること、これまで教えられてきた律法よりもさらに厳しい基準を教えるわけですね。単に殺すという行為ではなくて、私たちの内に抱く悪意や殺意、それらこそ本当に問題であるということをイエス・キリストは明らかにされます。その後のところでもですね、同じ5章の、38節、次のページ8ページからのところですけれども、この言葉もイエス・キリストの言葉として非常によく知られているものだと思います。5章38節から、目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。さらに43節。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。こういったことを、本当にいろいろなことを教えるわけですけれども、このようなイエス・キリストの言葉を通して、私たちの隠されている罪ですね、私たち表面的にはわからないけれども、隠されている罪、悪、そういったものがここでは明らかにされていきます。 しかもイエス・キリストはこれまでの指導者や預言者たちとは違って権威を持って語るわけですね。このマタイの福音書の最後まとめのところでは7章の28節からのところですけれども、マタイ7章28節、イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。というのはイエスが律法学者たちのようにではなく権威ある者のように教えられたからである。神の御子として、神である方としてイエス・キリストは権威を持って本当に何が正しいことか、何が悪いことか、何が罪であって何が義であるか善であるか、それをご自分の権威で語るわけですね。今までの預言者や教師たちとは全く違うわけです。そしてこのイエス・キリストの言葉、また言葉ではなくてイエス・キリストの実際の生き方、歩みを通して私たちの隠されている罪、悪が暴かれます。私たち人間は表面的にはいくらでも善人ぶることができます。全く悪意などこれっぽっちも持っていないかのように振る舞うことができる、あるいは法律なんかをですね盾にとって、でも実は友達を、友人を、いや自分が悪意を持っている人を追い詰めることができるわけですね。自分は法律という、まあ、一見見ると正義であることをまあ盾に取ったり、あるいは人々の見方、周りの意見を盾に取って別の人を追い詰めていく。いかにも善人ぶって、でも隣人を追い詰めようとする。そういうことが、まあ、私たちにはできるわけです。イエス・キリストはこのような惨状の説教を通して私たちのうちにある、まあ、全てではないですけれども隠された悪意、隠された罪を明らかにしていかれました。隠されている罪や悪が明らかにされるとき、私たちはどのように思うでしょうか。どう反応するでしょうか。聖書は大きく分けて2つの反応があると語っています。一つは明らかなことですけれども、罪が暴かれることを恐れて、あるいは嫌って、まあ、逃げようとする、あるいは怒る、あるいは憎むということです。今日の箇所で言いますとヨハネの福音書の一章ですけれども、こういう言葉がありますね。1章11節のところですね。この方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった。誠の光が世に来ようとしている、世に来たのに受け入れない、嫌う人々がいる。まあ、さらに同じヨハネの福音書の3章19節、こちらの方がもう少し分かりやすいんですが、少し後のページ177ページですね、3章19節のところ、こうあります。その裁きというのはこうである、光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。お前は正しくない、お前は間違っている、まあ、こんなことを言われて喜ぶ人というのはいないと思います。仮に自分が本当に何か過ちを犯していたり、まあ、心のどこかではちょっと悪かったかなとか申し訳ないなと思っていても、公然と間違いを指摘されたり、何か批判される、詰め寄られる、そういうことが分かると、私たちは心閉ざすものではないでしょうか。逃げようとする、いや、逃げるだけではなくて、まあ、むしろ、その攻めてくる人ですね、過ちを指摘する人に対して、反抗したり、反撃したり、 逆に批判したくなったりする、そういうことがあるのではないでしょうか。相手が正しければ正しいほど、なぜか私たちのうちにある怒り、憎しみは大きくなる、そういうことがあるのではないでしょうか。そのような人間の現実を、まあ、この聖書の言葉、イエス・キリストの言葉は明らかに描いていると思います。誠の光であるイエス・キリストは私たちを照らし出すものです。神の本当の姿を明らかにします。また同時に人のあるべき姿をも教えています。誠の光として私たちを照らし出すわけです。照らし出されると、私たちはいかに私たちが神から離れてしまっているのか、神に反抗しているのか、それが明らかになります。その時当然の反応と言うべきでしょうか。悪いものは光よりも闇を愛し、むしろ光を憎む。自分の行いが悪いことが明るみに出されることを恐れる。そういう反応を取ってしまうのではないでしょうか。で、実はですね、これが聖書に描かれている人々の姿です。特にパリサイ人とか律法学者と言われる人たちの姿です。彼らはこの時代の宗教的な指導者でした。人々を教えている人たちでした。まあ、教えているぐらいですから、まあ、彼らは立派な人たちであったわけです。律法、聖書に教えられていることを守っている人たちでした。でも実はそれは表面的に守っているに過ぎない。表面的にはいくら立派に見えて、上品で敬虔に見えても、実はその心の中に悪や反抗がある。神に対する反抗する思いがある。まあ、それをイエス・キリストが明らかにされた。イエス・キリストの姿や言葉、教えと実際に生きた生き方を見るとき、それに目を向ければ向けるほど、私たちは私たちとの違い、それを見なければならないのではないでしょうか。イエス・キリストは、まあ、はっきりと公然とこの律法学者やパリサイ人たちを、まあ、非難する、そういう箇所がたくさんあるんですけれども、一箇所、見てみたいと思いますが、マタイの福音書の23章というところですね。マタイの福音書23章、新約聖書47ページです。マタイの福音書23章13節から見ていきますが、13節、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせません。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちはやもめの家を食いつぶし、見栄のために長い祈りをしています。だからお前たちは人一倍ひどい罰を受けます。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは回収者を一人作るのに海と陸とを飛び回り、回収者ができると彼を自分より倍も悪いゲヘナの子にするのです。災いだ目に見えぬ手引きども、お前たちは言う、誰でも神殿を指して誓ったのなら、何でもない。しかし神殿の黄金を指して誓ったら、その誓いを果たさなければならない。愚かで目の見えぬ者たち、黄金と黄金を清いものにする神殿とどちらが大切なのか。まあ、いろいろな批判、厳しい言葉が続くわけですね。パリサイ人と律法学者たちは表面的にはですね、正しいことを行っていた、神の教え、律法を守っているかのように行動している、あるいは教えている、 しかしその内実は結局はこう神の教えを、また神ご自身をないがしろにするようなことを教えている、そういうふうにイエス・キリストは批判しているわけですね。イエス・キリストは神の御子として、神が本当にどのようなお方であるのかを知っておられました。また律法を完全に守るというのが一体どういうことか、その真意が何かを本当によく理解していました。そして実際にそれに従って生きたお方でした。まあ、その一方でパリサイ人や律法学者たちは形式的にこのルールや教えを守ることに固執して、結局は神が教えておられる愛や憐れみ、そして誠の神を礼拝し神に従うということをおろそかにしていた、そういうことですね。まあ、そういうわけですから、パリサイ人たちはこの自分の罪を明らかにする誠の光であるイエス・キリストを憎む、そしてこのイエス・キリストを排除しようと、殺そうと計画していくことになるわけです。さて、このまあパリサイ人律法学者の姿というのを今まで見てきましたけれども、これはよく考えてみますと私たちの姿を表しているのではないでしょうか。まあ、彼らほどもしかすると私たちは几帳面に正しさを追求していないかもしれません。あるいは正義や義ということを彼らほどは意識していないかもしれません。でもパリサイ人や律法学者の姿には、何か私たちが考える、人間が考える善とか正義の限界、それを彼らの姿はよく表していると思います。パリサイ人律法学者たちは大変真面目で上品で立派な人たちです。またその当時の、この当時の世の中の基準からすると、まあ、誰も批判できない人たちではないかと思います。ルールを守っている正しい人たち、あるいは誰にも迷惑はかけていない立派な人たち、そういうふうに言えると思います。しかしその中でさえ、私たちが良い善だと思うことの中にさえ悪というのは隠れている、含まれている。そしてそれを明らかにできるのはイエス・キリストだけであるということです。最初にも言いましたように、私たちは自分たちの正義感を持って他の人々を苦しめたり追い詰めたりすることがあります。あるいはもっと積極的に一方的な正義を自分の都合の良いように利用する、まあ、そして振り回す、そういうことさえあります。他の人を陥れようとする、追い詰めようとする、そういうことさえできます。イエス・キリストはそのような私たちの見えにくい隠されている罪や悪を暴かれます。誠の光として私たちを照らし出されます。このお方を見るとき、このお方の言葉、教え、あるいは生き方を本当に私たちが見つめていくとき、私たちは完全な善、完全な正しさを知ることができます。そして同時に私たち自身がそこからいかに離れているのか、それが明らかにされるのではないでしょうか。改めて、今日の箇所をもう一度見たいと思うんですけれども、ヨハネの福音書1章10節から11節、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。イエス・キリストは神であるお方、この世の初めから、世界の作られる前からおられました。すべてのものはこの方によって作られた。 しかしこの世は作られたものはこのお方を認めようとしなかった。いや、それだけではありません。このお方に一番近いはずの人々、ユダヤ人たち、いや、さらにその中でもパリサイ人や律法学者、そういう人たちがむしろイエス・キリストを拒みました。ご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。一番受け入れられるべき人たちからこの方は拒まれた、受け入れられなかった。しかし全ての人がイエス・キリストを拒んだのではありません。実は受け入れた人々というのがいるんですね。全ての人が光を憎んだわけではありません。全ての人が光よりも闇を愛したわけではない。光の方へと来る人々もいました。イエス・キリストを受け入れる人々もいました。それが12節ですね。1章12節、しかしこのお方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。ある人々が自分の罪が、悪が明らかにされることを嫌って光を憎み拒む、そういう中で光を愛し受け入れる人々がいる。聖書はそういうふうに語っています。現にイエス・キリストはパリサイ人や律法学者たち、そういった人たちから憎まれ嫌われる。そして最終的には十字架につけられていく。ところが聖書の中でイエス・キリストのところに来る人々というのがいるんですね。イエス・キリストを喜んで迎え入れようとする、あるいはこのお方の言葉を喜んで聞こうとする人々がいます。その多くは罪人と言われる人たち、主税人、あるいは本当に弱い人、貧しい人々です。不思議なことにこの人々はイエス・キリストを憎まない。誰の目から見ても明らかに罪人であるのに、むしろキリストのもとに来ようとする、そういう不思議な人々がいる。これは本当に不思議なことではないでしょうか。なぜ多くの人々がキリストを憎み、キリストから離れていくのに、ある人々がキリストのもとにやってくる。しかもその人々は、まあ、人間的に見るならば、世の中的に多くの人たちが見るところに従うと、まあ、非常に悪い人々、低い人々ですね。そういった人々の方がむしろ喜んでキリストのもとにやってくる。これは大きな謎、不思議な出来事と言えるのではないでしょうか。で、実はこれなぜこういうことが起きるのかということを私は完全に説明することができないと思います。今日お読みしました聖書のこのヨハネの言葉も、まあ、なぜこんなことが起きているのか、それを説明しようとはしていません。むしろそういう現実を語っています。このお方を受け入れない人々がいる。多くの人々がこのお方を受け入れない中、12節、しかしこのお方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。特別な人々に神の子供とされるイエス・キリストを受け入れることができる特権を与えてくださる。ある人々を導いてキリストの名を信じることができるように、キリストを受け入れることができるようにしてくださる。そしてその人々には特権が与えられる。誠の神の子であるイエス・キリストに並ぶ祝福と栄光が与えられる。キリストに並ぶ者として祝福される。そういう人々がいるのだと聖書は語っています。しかも、なぜこういう人々がいるのかというと、これは彼らが特別何か優れているからではないわけです。キリストを信じる人々の能力が 何か優れているからではありません。まあ、あるいは彼らが特別正しいからでもありません。道徳的に正しいからでもないです。13節はこう説明しています。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。聖書はこういうふうに説明しているわけですね。なぜ多くの人がイエスを憎む中、このある特別な人々がイエス・キリストのもとに来ることができる、イエス・キリストを信じようとするのか。それは血によってではない、肉の欲求は人の意欲によるのでもない、何か人間的な理由によるのではない、ただ神によって生まれたからだというわけですね。で、ここには本当にある種の神秘があると思います。神によって生まれたから、神によって新しくされたから、彼らは不思議とキリストのもとに来るようになる、キリストのもとに来るようになる特別な人々がいる、そういうことを聖書は語っています。先ほど見たヨハネの3章のところ、もう一度見てみたいと思うんですけれども、ここでも同じようなことが言われてますね。3章19節のところから、177ページですけれども、その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。普通の人は、普通はですね、罪が指摘されるのは嫌です。罪が明るみに出されること、それを喜ぶ人、それは普通はいないと思います。それが普通であると思います。ですから、キリストから離れていく、キリストのもとに来ようなんてしない、その方が普通であると思います。イエス・キリストを知れば知るほど、このお方に近づけば近づくほど、私たちの罪や悪、それを知ることになるからです。だからこそ、キリストに近づきたいと思う人は、まあ普通はいない。ところが、神によって新しくされた人、神によって新しく生まれた人は、なぜかこのお方のもとに来ようとする。光に照らされることを喜ぶようになる。新しくされているゆえに光の内を歩みたいと望むようになっていく。ですから、このお方を信じ、このお方の名によって歩もうとする、そういう人々がいるのです。今日、あなたはどのように思われるでしょうか。すべての人を照らす真の光が世に来ようとしていた。いや、もうすでに来ているのです。私たちは聖書を通してこの真の光を見ることができます。そしてこの光に照らされて歩むことができます。私たちはどのように思うでしょうか。このお方により照らされて歩みたいと思うか、それとも罪が指摘されるのを、隠されている悪が明るみに出ることを嫌ってこの方から離れていくでしょうか。誠の光であるイエス・キリストに照らされて歩むことを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、尊い皆をあがめ賛美をいたします。誠の光であるあなたご自身が御子イエス・キリストとして本当に弱い人間として生まれてくださいました。その生涯を歩み、教えをされ、十字架で死に復活されました。 あなたの言葉、またあなたの生涯にこそ誠の光があります。その光に照らされるとき、本当に私たちの罪が明らかにされます。どうか私たちをさらに照らしてくださいますように、また私たちがあなたに照らされて歩むことを求め、また喜び望むことができるように、どうか導いてください。暗闇、罪の中に歩むのではなくて、あなたに会ってその光に照らされて歩むことこそ幸いであるということを本当に知ることができるように、どうか導いてください。このクリスマスの時、改めてあなたの光をたたえ眺めることができるように、私たちを導いていてください。御言葉を感謝して、主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。